皆様おはようございます。
おはようございます。
1年以上にわたって、説教してきましたマルコ福音書もいよいよ山場といいますか、クライマックスに近づいてまいりました。今日の箇所はイエス様が逮捕されて十字架にかけられる前夜の最後の晩餐についての記事です。イエスはご自分がこれから殺されることを予期していたのですが、弟子たちはそのことをイエスから繰り返し言われていたんですが、そんなことが起きるということが信じられないし信じたくもないという思いでした。もしそんなことが起こるとしても一体どういうわけでイエス様が殺されなければならないのか、その理由が全く分かりませんでした。イエスはメシア、イスラエルの王なのだから、王として多くの問題を抱えたユダヤ民族のためにやることがたくさんあるではないか、こんな大事な時にリーダーが死んでしまったら私たちはどうなってしまうのかという思いを抱いていました。ですからイエスの言葉が分からなかったわけです。そこでイエスは言葉だけでなくて行動、しかも象徴的な行動を通じて自分の死の意味を弟子たちに伝えようとなさいました。私たちは言葉だけでなくて行動で何かを伝えようとすることがあります。言葉では伝わらないときに行動で思いを伝えることがあります。例えば家族の誰かと喧嘩をしてしまった、仲直りがしづらい、言葉では謝らない、そういう時に、黙ってですね喧嘩をした相手に、その相手が好きな食事を用意して、食卓に出すということを、そういうことがあります。そうすると相手も、その人に気がついて、仲直りのサインとして受け止める、そういうことがあります。仲直りの和解の印として、好きなものを一緒に食べる、笑顔で食べる、そういうことにはシンボリックな意味があるわけです。イエスも自分がなぜ死ななければならないのかということを弟子たちに理解してもらうために食事を用いることにしました。しかもただの食事でなくて杉越の食事という特別な機会を選びました。今日講読文で読みましたが、杉越の食事というのは聖書に書いてあるですね、大事なお祭りなわけです。杉越の食事というのはユダヤ人にとって特別な意味がありました。先ほど例に聞きました食事が、仲直りのための食事というのがあるとするならば、杉越の食事というのはユダヤ人にとってはですね、解放あるいは新しいスタート、そういう象徴的な意味がありました。解放、つまり、この杉越の食事というのはユダヤ民族が奴隷だった時にですね、奴隷の状態から解放されて自由な旅として新しくスタートをする、そういうことを祝う日なわけです。イエスの時代から大体1500年ぐらい前の話になりますが、当時のイスラエル民族はエジプトで奴隷として使われていました。奴隷だったわけです。その彼らがモーセに率いられてエジプトを脱出して約束の地を目指すというのがですね、これが出エジプトでありますが、その脱出の前夜に取ったのが杉越の食事でした。まさにこの自由になる直前の特別な食事だったわけです。しかしこのイエスがですね、もしこれから取る最後の晩餐をですね、この杉越の食事として取ろうとするならばですね、その象徴的な意味からするとですね、そこ何かそぐわないものがあるわけです。なぜならばかつてモーセたちが取った食事、杉越の食事、それはこれから奴隷の身分から自由になる、そういう喜ばしい出来事の目前に控えた食事でした。それに対してイエスや弟子たちを待ち受けるものはですね、喜ばしいどころか大変な悲劇というか大変な苦痛だったわけです。何しろこれからイエスは罪なくして死んでいくわけです。ですからこの食事は、そのイエス様の十字架の前の食事はですね、解放を祝うお祭りであるよりも、むしろお通夜のようなそういう食事 ではないかと思うわけですね。そういうですから一体追越しの祭りというのはですね、とてもそぐわないわけです。これからイエス様は死んでいく。それに対して追越しというのはお祭りなんですね。1年間で一番みんながですね喜ぶ日である、解放を祝う日である、まあ、そういう日にですね、これから私は死んでいくということをイエス様が伝えるわけです。何か非常にこのですね、そぐわない、みんなが大喜びしている中 です、イエス様はこれから死んでいくということなんですね。まあ、しかしです、ね、イエス様はなぜこの杉越の食事を選んだかということはですね、これから大事なことを伝えたかったわけです。イエス様はこれから自分は死んでいくわけですが、まあ、しかしそれはですね、これまでイエス様たちが伝えてきた神の国の福音が失敗したということじゃないということを伝えようとしたわけです。イエス様は自分はこれから死んでいくけれど、まあ、そのことはですね、私たちが今までやってきたことが失敗ではないということをですね、伝えようとしたわけです。イエス様はこれまでガリラヤあるいはユダヤでですね、いろんな人たちに喜ばしいメッセージを伝えました。あなたたちの人生は変わるんだ。生活は変わる。なぜならば神様があなた方を自由にしてくれる。まあ、いろんな今、ローマあるいはユダヤの権力者たちに支配されている、そういう世界からですね、神ご自身があなたたちを導いてくれる、神様の支配が来るんだという、そういう喜ばしい福音を伝えてきました。まあ、解放を知らせたわけです。それが本当であるということの証拠として、イエス様はいろんな奇跡を行いました。病からの解放、また悪霊からの解放、そしてイエス様は人々がこれから新しい時代が来るということをですね、人々に伝えてきたわけです。まあ、そういうイエス様にみんな期待をしたわけですが、そのイエス様が死んでしまうとですね、じゃあ今までの運動は失敗なんじゃないかと、神の国は来なかったんじゃないか、そう人々は思うだろうということをイエス様は知っていました。まあ、しかしそうではないということを弟子に伝えようとしたわけです。むしろこのイエスの死を通じて本当の解放が始まるということを言おうとしたわけです。まあ、無論その解放は一夜にして成し遂げられるものではありません。モーセの時代も出エジプト記にありますようにですね、まあ一旦自由になったんですが、それから約束の地に行くまでになんと40年もかかりました。40年もサバアラノを放浪したわけです。その中でもいろんな苦しい経験がありました。イスラエルの人々は指導者のモーセも失っています。まあ、しかしその40年の後にはですね、イスラエルは約束の地に着いたわけです。多くの犠牲を払いましたが、約束の地に着きました。イエスも弟子たちに、私はこれから死ぬことになる、まあ、しかしそれは神の国の到来が失敗した、夢と消えたということはない、むしろこれは終わりではなくて始まりなんだということをですね、伝えようとしたわけです。神の王国、神の支配は何の犠牲もなく得られるものではありません。イエス様が苦しまれたように弟子たちも苦しむわけです。それでも必ず神はあなた方に神の王国、神の支配を与えてくださる、それを信じなさいというメッセージをイエス様は与えたわけです。この杉越の食事、新しい杉越の食事こそ新しい解放、新しい出エジプトの始まりであるということをイエス様はこの食事を通じて弟子に伝えようとしたわけです。そうしたことを踏まえながら今日のテキストを読んでまいりましょう。まず12節からなんですが、種なしパンの祭りとありますね、こう水越しの祭りとありますではなくて種なしパンの祭りとありますが、これは実はです、水越しの祭りと種なしパンの祭りというのはセットなんですね。で、今日実は講読文で読んだ出エジプト記の12章ですね、読んだすぐ直後に種なしパンの祭りの規定が続いています。ですからこの2つは一緒に祝うわけですね。なぜかと言いますと、水越しの祭りというのは、モーセたちがですね、脱出の前夜に羊、子羊をほぐって食べるという食事なんですが、羊だけじゃなくてですね、パンも食べるわけですね。そのパンは種なしパンというパンです。パンというのは普通はですね、パン種、つまりイーストを入れてですね、膨らませて食べるわけですね。イーストのないパンというのはこうぺったんこでですね、あまり美味しくないというか、おせんべいみたいになっちゃうんですね。ですから、イーストなしのパンというのはですね、あまりこう普通は食べないわけですが、まあ、しかし、出エジプトの時はですね、 もう翌朝にはもう出かけるので時間がないと、時間がないのでこのイーストを使ってパンを発酵させる時間がないんだと。なのでイーストなしの平べったいおせんべいみたいなパンを食べたわけです。でご先祖が食べたように私たちもイーストのない、こうあの発酵されてないパンを食べましょう、しかも8日間も食べましょうというですね、まあ、これが種なしパンの祭りなんですね。その最初の日が水越しの羊をほふる日である。ですからこの水越しの祭りと種なしパンの祭りというのは実質的には同じ一つの祭りなわけです。水越しの食事のメインディッシュのである羊と一緒にですね、種なしパンも食べる、そういうことなんですね。でこの食事はユダヤ人にとって一番大事な、一番喜ばしい食事でした。まあ、何しろ民族のですね、解放、民族の誕生を祝う日です。ですからイエスの弟子たちが、みんなで集まってですね、食事をするというのはですね、その場所を見つけるのも大変だったんですね。エルサレムにはもう世界中からお祭りを守るためにたくさんの人が来ています。で彼らがみんなでですね、みんな食事を食べたいわけですね、家族で。で狭いエルサレムなので場所がないわけです。みんなが自分の食事のための場所を、取り合ってる、まあ、外でテントを張ってる人もいたわけですね。そういう状況ですので、市内でですね、場所を見つけるのは大変だった。まあ、しかしイエス様はこの食事が非常に大事だということを知ってましたので、まあ、大変混み合うということを知っていて、まあ、事前に入念に根回しをしていたものと思われます。まあ、つまりあらかじめエルサレムの弟子にですね、エルサレムに住んでいる弟子に自分たちの食事のための場所を用意してくれと頼んでいたわけです。まあ、しかしですね、イエス様はその食事の場所を十二弟子にすら事前に教えなかったわけです。今日の箇所から分かるのはどこで食べるかということを弟子にすら言ってなかったわけです。それは弟子の中にイエスの命を狙っている者がいるということをイエス様はすでに気がついていました。弟子たちにも伝えなかったというのはですね、もうすでにイエスのことをですね、裏切る人がいるということを知っていたわけです。この水越しの食事というのは非常にですね、イエスを捕まえようとする人には大変都合のいい時でした。というのはみんなこうお祭りで酔いつぶれちゃうわけですね。ですからみんながですね、警戒している時はなかなかね、イエス様を捕まえるの難しいですが、みんなが酔いつぶれて油断をしている、まあ、そういう時にですね、踏み込めば簡単に捕まえられるということがあるわけですね。ですから、まあ、なるべく大祭司たちはですね、騒ぎを起こさないで、みんなが騒がない時にイエスを捕まえたかったんです。というのはこう下手にやるとですね、みんながイエスを守ろうとして大騒ぎになる、で暴動に発展してしまう、まあ、それを避けるためにみんなが油断している時にこう狙いを定めたんですね。ですから水越しの食事は一番いい機会なんですね。ですからイエス様もそのどこで食事をするかということを教えなかったわけです。まあ、イスカリオテのユダもですから場所が分からなかった。で彼も一緒にこの食事に参加していたわけです。イエス様は何としてもこの大事な食事を邪魔されずに食べたかった。そこで、ですね、イエス様はまあ、その入念に準備をしたわけです。イエス様は信頼できる弟子を2人エルサレムの市内に遣わしました。そこで彼らは水瓶を持った男に出会うだろうというふうに言われました。当時水がめというのはですね、女性しか運ばない、女性が運ぶ、水を運ぶ仕事でしたから、男性が水がめを運ぶというのはとてもあんまりないんですね。非常に目立つであろうと。ですからですね、水がめを持った男性がいればすぐに見つかるだろうというですね、これはですからイエス様はあらかじめですね、合図のために男性に水がめを持ちなさいというふうに指示したと思うんですね。ですから弟子たちもすぐにその人を見つけられた。まあ、そこで彼に連れられて会場に行ったわけです。そこで食事の用意をしたわけです。そして、まあ、イエス様は弟子たちにもですね、場所を知らせずに無事全員を招いて食事をスタートしたわけです。まあ、しかし非常にこれはなかなか重苦しい食事なんですね。というのはイエス様がいきなりこの宴会の席でですね、爆弾発言をするわけです。それはここにいる十二弟子の中に裏切り者がいるということを言ったわけです。弟子たちは初めて聞くわけですね。そんなことがあるのかという 驚きました。大変驚きました。で、一番驚いたのはイスカリオテのユダだと思うんですね。あ、自分の心はイエス様を見抜いてるんだという驚いたと思うんですね。イエス様の偉大な力に改めて恐れ入ったと思うんですね。まあ、それでもですね、ユダヤはバレてしまったからやめておこうということで裏切る計画を断念することはしませんでした。前の説教でですね、もしかするとユダというのはですね、もしかするとこのイエス様になんとかローマに戦ってほしいと、戦ってほしい、放棄してほしいと、なかなかイエス様はそれをしないのでですね、なんとかイエス様をですね、逆にこの追い込んで、戦うしかない状況に追い込んでですね、そしてイエス様に決起を促そうとしてるんじゃないかという話をしました。もしそうであるとするならば、イエス様がですね、ユダの内面を読んでいたとしても、ユダはそこで裏切りを思いとどめることはしなかったと思うんですね。むしろこのイエスというのはやっぱりすごい人だと、私の心も読み切っている、この上ではもうイエス様をですね、計画通りにこうユダヤ当局とこう対決する場面に、連れて行ってですね、イエス様にこの決起やむなしと決断してもらおうという、そういうふうに思ったのかもしれません。で、マルコ福音書には書いてませんが、他の福音書を読みますと、ユダはこの宴席の途中で中座しています。途中で中座して大祭司たちのところに行ってイエスの場所を知らせています。ですからユダはこの途中でですね、これから水越しの食事を取ってるんで、取った後にイエス様がどこに行くだろうということを予測して、そのことを大祭司に知らせに行ったわけです。水越しの食事というのはかなり長い時間食べるんですね。いろんなお皿がいっぱい出てですね、非常に長い食事ですので、いろんな会話があったと思うんですが、その途中でですね、イエス様は再び驚くべき発言をしています。これが今日読んでいただいた聖餐式、私たちの祝っている聖餐式の聖典の場面ですね。私たちが聖餐式でいつも読んでいる箇所でありますが、大変馴染み深い場所ですが、そのことをイエス様は弟子に伝えたわけです。しかしですね、このイエス様のことは初めて聞いた人はびっくりしたと思うんですね。私たちは聖餐式のことは慣れてますけど、弟子たちは初めてですね、イエス様が取りなさい、これは私の体ですというようにパンを裂いて言うわけですね。パンを裂いて、これは私の体だというふうに言うんです。とても何かびっくりしたと思うんですね。一体何のことをおっしゃってるのかと。普通の、種なしパンなんですけど、これが私の体だというんですね。イエス様はこれまでもいろんな謎めいた話をしてこられましたが、今回も何か、なんか難しいことをおっしゃってるなというふうに思ったと思うんですね。しかしこの杉越の食事はこうずっと今までですね、裏切り者の話もあったので、重い雰囲気なんですね。イエス様も自分は死ぬんだということも繰り返しおっしゃってますので、重たい雰囲気で話してますので、イエス様のこの言葉もですね、大変深い響きがあったと思うんですね。で、裂かれたパンがイエスの体だということはですね、イエス様の体が引き裂かれるということを暗示してますよね。弟子たちは再三これまでイエス様が、私は死ぬという予告を聞かされていましたけれどですね、そのことを思い起こしたと思うんですね。本当にイエス様は死んでしまうのかというですね、しかしイエス様は単に自分が死ぬということを言いたいわけじゃないんですね。むしろですね、イエス様は自分の体を弟子たちに与えるということを言いたかったわけです。裂かれるということも大事ですけど、その次のですね、与えるんだということですね。イエス様の体が弟子に与えられる、弟子がそれを食べるっていうのは、何かこう文字通りにとるととってもグロテスクな話になってしまうんですが、しかしもちろんこれは象徴的な表現であることを忘れてはいけません。シンボルなわけです。これはイエス様が愛する弟子のために全てを与えるってことを示す、そういう言葉です。自分を与えるんだということを言っているわけです。むしろこの世の権力者はですね、この世の権力者は、俺はこの国にとってこう替えのきかない唯一無二の人間なんだと、俺は絶対に死ぬわけにいかないと、俺が死んだらこの国はどうなってしまうんだと、だから俺のために死んでくれと、俺の盾になってくれっていう、そういうふうに言うことがあるわけですね。なかなか現代ではここまで露骨なことを言う人はいないでしょうが、しかしですね、お仕えする政治家のためならば、秘書や官僚が泥をかぶってやめるってことは今でもあるわけです。しかしイエス様はそういうことはしないわけです。その反対のことをなさるわけです。むしろイエス様は自分がですね、愛する家族友人のためなら自分の命も惜しくない、そういう生き方をする方である、 それをイエス様の自分の生涯の最後で示そうとしたわけです。私たち一人一人もですね、イエス様の与える愛、命によって支えられています。私たちが命を得たのもイエス様が命を与えてくださるからです。しかもそれは一回限りではない。イエス様は一回与えるだけじゃなくて、常に私たちは常にイエス様につながってイエス様から命を与えられなくならないということです。食事が毎日必要であるように、私たちのイエス様との関係もですね、一回だけじゃなくてずっと続かなくちゃいけないんですね。私たちはイエス様に常に命を与えることで生きていく、そのことを伝えるためにこのパンというですね、毎日食べるものを与えたわけです。パンのように私を毎日取りなさいということをイエス様おっしゃったわけです。ですか、非常に象徴的な意味なんですね。私たちが聖餐式をずっと守っていくのも、私たちが常にイエス様につながってイエス様から命を与えられる必要があるということをですね、学ぶためにやっているわけです。これ食事のようにずっと取っていかなくちゃいけないんですね。そのことを教えられて、そして次に、今度はブドウ酒を取りました。ブドウ酒を取って、感謝をして後に弟子たちにその杯を与えました。でおそらくこれはですね、大きなこのなんていうか杯を回し飲みしたと思うんですね。一つの大きな杯をですね、私たちは聖餐式ではですね、個々に、カップを取りますので、回し飲みっていうのとこうなんかびっくりするかもしれませんが、私がイギリスに留学中はですね、聖餐式は一つの大きなカップをみんなで回し飲みしていました。ですからそういうことは今でもやってるわけですね。それからイエスは弟子たちにこう言われました。これは私の契約の地です。契約の地であると、この意味は非常にはっきりしています。契約というのはですね、何かというと、簡単に聖書で契約というのはですね、血のつながってない人が家族になる、そういう儀式を契約というんですね。ですから結婚も契約ですね。あと養子縁組も契約です。ですから血のつながってないものが一つになる。ですから神と人間との契約というのは、血がつながってない神と人間が家族になる、そういうことなんですね。この契約を結ぶのが、聖書の契約なんですが、でこの契約を結ぶ際にですね、神と人が契約を結ぶ際に、儀式を行います。それ血による、一種の固めの儀式のようにするんですね。具体的には動物をほふって、その血を人々に注ぐわけです。降り注ぐ、こうして契約が正式に発行します。ちょっとこう生々しいですが、契約をするときにこの動物の血をですね、降り注ぐ。それによってこう神と人間は一つの家族になる、こういう儀式をするわけですね。でモーセもそういう儀式を行ったわけです。しかしですね、今やイエス様はこのモーセの契約が新しくなる、モーセが結んだ契約が今や新しくなる、新しい契約をこれから結ぶんだということを、おっしゃるわけです。でしかもその契約はご自分の血によって固められるということを言うわけです。でこの新しい契約はもはやユダヤ人だけのものではなくて、イエスを信じるあらゆる民族の人に及ぶということです。その契約を締結するためにご自分の血を流すんだということをイエス様はおっしゃったわけです。で古い契約、モーセの契約の場合にもですね、儀式があったわけですが、しかしこれは杉越の食事でなくてですね、杉越の食事を取った後にシナイ山に行って、シナイ山で10回与えられた後に契約を結ばれています。ですから、杉越の食事は契約の食事じゃなかったんですけど、今回イエス様はこの食事をですね、契約の食事にもしたわけです。実際そのイエス様がですね、契約を結ぶのはですね、この時ではなくて、これから十字架でかかって死なれる、血を流される時に契約が結ばれるわけですが、その出来事をあらかじめ説明するためにここで話をしておられるわけです。なぜ自分が死ぬのか、それは新しい契約のためだということを言ってるわけです。もちろんイエス様の死の意味っていろんな意味がありますので、契約の締結だけではないんですが、しかし非常に重要な意味としてイエス様の死の目的というのは、この新しい契約を結ぶためだということを言ってるわけです。とても大事なことです。イエス様の死、これが新しい契約、そして新しい神の民を作るためのものであるということを言っているわけです。新しい契約においては私たちは神様と直接の関係を持つことができます。信じる人は仲介者なしで直接神様につながれます。聖霊が与えられます。 全ての人が神の子とされます。この契約のためにはどうしてもイエス様の死が必要だったんです。まあ、こう言われると、なんでなのか、なぜ死ぬ必要があるのかって、なかなか納得や理解が難しいかもしれませんが、まあ、しかし必要であるということをイエス様はおっしゃっています。なぜならばイエス様の死というのは古い時代の終わり、古い契約の終わりであって、イエス様の復活は新しい時代の始まり、新しい契約の始まりなのです。イエス様の死は古い契約が終わりで、イエス様の復活は新しい契約の始まりなわけです。イエス様の死と復活を通じて世界そのものが新しくなるわけです。これがまさに十字架の神秘なわけです。私たちはそのイエス様の死に預かって、また復活に預かることで、新しい世界、新しい契約の一員となります。そのことを教えるために、イエス様はブドウ酒の杯を自らの血になぞらえて弟子に飲むようにとおっしゃったわけです。これも非常になかなかこう難しい神秘的な話ですね。とても難しい話なわけですが、まあ、こういうことはですね、なかなか言葉では十分伝わらないわけです。ですから私たちは聖餐式に実際に加わることで、その深い意味を自らに刻んでいくわけです。こうしてイエス様は弟子たちにパンとブドウ酒を与えるということで、非常に深い象徴的な意味を込めてそのことを教えられました。まあ、こうした意味はですね、言葉にしづらいわけです。ですから私たちはその意味をいわば体で覚えていくわけです。そのために聖餐式を祝っていくわけです。そしてイエス様はその後にさらに一つのことを言われました。誠にあなた方に告げます、神の国で新しく飲むその日までは、私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。まあ、これはつまりですね、イエス様はもう今の人生においてはブドウ酒を飲むことはない、まあ、もうすぐ死ぬんだということをはっきりおっしゃってるわけです。まあ、同時に万物が新しくされ、神の国が完成するときには再びブドウ酒を飲むだろうということも言われています。神の王国、神の支配が完成したときには、その祝宴の際にはもう一度飲もうとおっしゃってるわけです。まあ、それがいつなのかどこなのかというのは私たちには分かりませんが、しかし必ずその時が来るということをイエス様は約束されたわけです。まとめになりますが、今日はイエスが最後の晩餐、杉越の食事において聖餐式を制定したことを学んでまいりました。聖餐式は裂かれたパンを食すること、ブドウ酒を飲むこと、この2つによってなっていますが、裂かれたパンを食することはイエス様が常に私たちにご自分の命を与えてくださること、そして私たちはイエス様につながっていなければこの命を保つことはできないこと、そうした意味が込められていました。またイエス様はブドウ酒をご自分の血になぞられていますが、このイエス様の血、流される血というのは新しい契約を締結させるために必要なものだということをおっしゃっているわけです。新しい世界、新しい創造、新しい契約、新しい神の民、これはイエス様の死を通じてしか実現しないということなんです。なぜそうなのかというのはなかなか難しい問いであります。まあ、しかしイエス様の死は新しい世界が生まれるために必要だったということです。その新しい世界、神の王国は人が人を暴力で、あるいは権力で支配する世界ではなくて、むしろ互いに使い合う世界、奪い取るよりも与えることを喜ぶ、まあ、そういう世界である、そうした世界をイエス様は作り出そうとしているわけです。まあ、そうした世界が実現するためにこそイエス様はその命を捨てられたのです。イエスは武器を取って戦わずに、むしろ相手を許すという道をその十字架によって示されたわけです。イエス様はこの大事な神秘、神の奥義を伝えるために弟子たちと最後の追加の食事を取られました。そして聖餐式を制定されました。聖餐式を制定されたのはイエス様と食事を取った幸いな弟子たちだけでなくて、私たちその後に続く全ての人のためにもこの教えを与えたわけです。そして私たちも今日また聖餐式に預かります。イエス様のこの教えをよく深く胸に刻んで、言葉をかみしめながら聖餐式を味わいたいと思います。お祈りします。私たちに聖餐の恵みを通じてイエス様の教えを教えてくださいます。父なる神様、その名前を賛美いたします。イエス様はその命をかけて私たちに大事なことを教えてくださいました。その恵みを私たちが無駄にせずに、主に喜ばれる歩みができるように、どうぞ私たちを清めて強めてください。我らの平和の主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。